藤沢歴史探訪のコーナー、今月は湘南クジラ館に伺ってお話を伺っていきます。1日目の今日は湘南クジラ館の池田純子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
素敵な建物の中に素敵な空間が広がっているというこの湘南クジラ館なんですけれども、まずはいつオープンしたのか教えてください。
はい、今から10年前にオープンしました。
結構歴史が長くなってきておりますけれども、オープンしたきっかけについてご紹介いただけますか。
まあ、場所がない時は2人で空いている画廊の壁を埋めるとか、やりたい作家さんを画廊に紹介するとか、プロデュースみたいな仕事をしてたんですけれども、やっぱり自分たちのギャラリーがあると思い切ったことができるので、10年前にいいタイミングがありまして、思い切ってここを建てました。
そうですか。2人でという話がありましたけれども、池田さんの相棒はどういった方なんですか。
はい、幼稚園のママ友で、もう随分古い知り合いなんですけれども、趣味がとても合いましたので、ずっと一緒に活動しています。大山田智子さんです。
2人でこの場所で素敵な人たちと輪を広げながら、ね、いろんなギャラリーということで展開してきたんですけれども、池田さんご自身もこういうそのアートについてギャラリー触れてきた方だったんですか、もともと。
私の母が日本画をやっておりまして、小さい頃から展覧会を見るっていうのはもう本当に普通のこととしてやってきまして、もう昔から絵画を見るっていうのは大好きだったんですね。書く方はダメでしたけれどもはい。
そうだったんですか。はい、でも小さい頃から好きだったものがここで実現されてるわけですね。
そうですね。はい、
開館しても10年という話がありましたけれども、今までどのような催し物をここで行ってきたのかご紹介いただけますか。
そうですね、絵画とか彫刻とかさまざまな展示をしました。あと日本が占領されてた頃にメイドインジャパンと印字できなくて、メイドインオキパイドジャパンというふうに、占領下の日本というふうに印字されて輸出された陶器のアメリカですごくコレクションされて、それの里帰り展っていうのも何度も開催いたしました。
私たちも知らなかった世界が見えたりとか、こういったものがあったんだっていうね、いいきっかけになったりもするんですけれども、今までそのいろんなものが展開されてきたと思うんですけれども、何回ぐらいここでそういった催し物って行われてきたんですか。
そうですね、正確にはちょっとわからないですけど、70回以上は、はい、開催しております。
そうですか。70回というとまたこれもとてもね、歴史があって積み重ねのね、素晴らしさを感じるんですけれども、その中で今少しご紹介していただいたんですが、こういった作品を展示したりとか、いろんな作家さんと出会うっていったところだと思うんですけれども、どういうふうに作家さんを選んできたんでしょうか。
そうですね、外で展覧会を見たり、いろんな図録を見たりして、あ、この人いいな、やっていただきたいなっていう方にお声をかけたり、それから一回作家さんをやると、そのお友達の作家さんとかがいらしてくれますので、そこで資料を見せていただいて、お人柄を知って、それでまた興味を持ってやってくださいっていうふうにお願いすることもあって、だんだんこう広がっていったっていう感じです。
ですか。いい広がりですね。
そうですね、はい、
この湘南クジラ館を通して作家さん同士のちょっとコミュニティというか交流の場にもなりますしね、それをまたね、藤沢市内の皆さんにもこうやって提供していただける場になっているわけなんですが、ということで最初にお話もありましたけれども、池田さんご自身もいろんなところにこう見に出かけられていらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
年に何回かいろんなところに行かれるんですか。
今ちょっと忙しくなったんで、はい、行けませんけど、小山田は本当は足しげく通って素晴らしい作家を発掘してくるのが得意なので、かなり頼ってる部分があります。
そうですか、はい、いいバランスですね、お二人。
そうですね、はい。
仲のいいお二人がこのギャラリーということ、スペース、クジラということで、いろんな作家さんとの出会い、そしてね、いろんな素晴らしい展示をされてきたわけなんですが、この湘南クジラ館という名前ちょっと気になるんですけれども、これはお二人がつけたお名前なんでしょうか。
そうですね、ギャラリーは調合にありますけど、自宅はそれぞれ海の近くで、私は越越に住んでます、小山田は片瀬に住んでおりまして、もう海からの250メートルぐらいのところなんで、何か海にちなんで一回聞いたら忘れない名前にしようということで、 クジラっていうのもなんか大きくてすごい素敵な動物なのでクジラ館にしようって湘南をつけて湘南クジラ館っていう名前にしました。
確かにちょっと気になる名前になってますしね、はい、忘れない名前になってます。本当に素敵なお名前がついているんですけれども、ということでお二人がね、こう10年かけていろんな人たちと出会い、そしていろんな作品をですねご紹介してきたんですけれども、現在もですね展示をされているものがありますが、今回はどんなテーマでどんな展示をしているのか教えていただけますか。
今回は縄文がかつて大山街道と滝山街道が交差する要所で、江戸時代から大山詣の旅人に宿を提供する宿場として栄えたという、その歴史を紹介する展示をしております。
これはいつまでの展示になりますか。
これは10月の21日まで、それで後期が11月1日から18日まで、また展示を変えて今度は長後の昔の賑やかだった頃の商店街の様子とか、あと高座豚の品評会だとか、あとちょっと周りの様子、山とか狐山と呼ばれているようなところがあったんですけど、そこの様子だとか、そういう写真が主に展示されて、あと長後が載っている資料みたいな本も少しこう並べて展示しようかと思っております。
前期後期と分かれている中で、11月は後期という形で今内容を教えていただきました。でその今の内容を聞く限り、やっぱりこの調合してる人たちにもぜひ見ていただきたいような内容がですねたくさん並ぶようなんですけれども、講話というのも行われるということなんですが、いつ行われるか教えてください、
はいはい、もう11月4日っていうのがあったんですけど、11月11日の1時と3時から歴史散策の会っていう会に入っていらっしゃいます田場川さんにお話をしていただきます。
どういったテーマでお話ししていただく予定ですか。
はい、明治以降の長後の歴史についてお話ししていただきます。
やっぱりこういったものって直接聞くことによってまた歴史について知るいい機会になると思うんですけれども、こちらお申し込み等は必要になりますか。
事前のお申し込みは不要ですので、お時間ある方はどうぞいらしてください。
そして無料でありますね。
はい、無料です、は
い、ということなので、ぜひ皆さん11月11日日曜日にですね行われるので、2回行われる予定になっていますからね、1時の部そして3時の部、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。今日は湘南クジラ館についてご紹介をしていただきました。さあ、池田さんからですねおしまいに、この場所についてご紹介いただけますか。
はい、小田急線の長後駅の東口を降りまして、ロータリーを抜けて467号線に向かってまっすぐ広い道を行って途中に変電所の隣にありますので、
駅からもすぐですしね、歩いてね、
歩いて5分ぐらいですので、はい、どうぞいらしてください。
オープン曜日とお時間も教えていただけますか。
はい、11時から夕方5時までやっております。でお休みは会議催しをやっています間の月曜日と火曜日がお休みです。
ありがとうございます。ここちょっとチェックをしていただいて足運びいただきたいと思います。さあ、今月はですね湘南クジラ館にお邪魔してお話を伺っていきます。また池田さんにも登場していただきますので、引き続きお話を伺っていきたいと思います。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。